富士総フットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川でお送りいたします。この番組はエブリスター富士総ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢日本、そして世界のサッカー情報、そして関係者からの骨つてを使ったゲストをお呼びしてね、トーク展開していきたいと思っております。そして日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているので、エブリさんも一緒に上昇しちゃおっかなという魂胆の番組でございます。番組は5時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386 西尾建設。
はい、始まりました。エブリスオフィサーユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴水さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あの先週はですね、エブリサのなんと佐藤監督をお呼びして、そしてなんと、桜井さんなし、穴水さんなし、マンツーマンで佐藤さんとちょっとマッチアップさせていただきまして、まあお二人がいないんでね、本当に、いやお前は本当になんか引退後の、まあ、トゥーリオかとかジョーさんかみたいな感じで好き勝手ちょっと言わせてもらっちゃって、大丈夫かなって心配があったんですよ。というのもですね、あのもうちょっと ペナ付近からシュートを打っても入るんじゃないですかっていうのを、あのまさかね、あのトゥーリオさんとかジョーさんもやってない、本人がいない場面で言うのはあるんですけど、本人がいる場で言っちゃうっていうね、
いいね、
ちょっと暴挙に出ちゃったんですよ。
いや、いいですね。
大丈夫でしたか、桜井さん、なんかその後
全然問題ないです。また呼んでくださいって言ってました。
よかった。あの気づいたら、あの佐藤監督と僕同い年だったんで、
そうなんですね、
はい、同級生だったんで、はい、僕は勝手にマブダチだと思ってます、はい、まあそんなね、先週の振り返りもありましたが、今週はね、ありがとうございます、ゲストまた来ていただいております、うん、もうゲストというかもう準レギュラーじゃないですかね、うん、はい、クーバーコーチングより寺和さん、ありがとうございます。
こんにちは、また来てしまいました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。今は中国ではなく
帰ってきました、藤沢です。
帰ってきたスタジオにいらっしゃいますありがとうございます。今回この帰国してきたタイミングっていうのは何かこちらに用事があったとかですか？
いや、完全に夏休みです。
あ、夏休みっていうのはやっぱあるんですね、その向こうの方にも。
そうですね、はい、あのちょ、夏休み自体は子供の夏休み始まるのはちょっと早くて7月のもう頭から始まってるんですけど、まあ、天気もだいぶ暑くて、はい、なかなかサッカーできる環境でもないので、ちょっと一回リラックスをして、はい、また、8月最初の方に戻りますけど、はい、という感じですね。
あの寺尾さん、クーバーコーチングで中国の子どもたちに教えてるということなんですけども、
はい、
あの対象年齢というのはもう小学校ですか？
幼稚園生だったり中学生以降も指導することは全然問題なくてですね、
はい、
はい、あのただ現状で指導してのメインになっているのは小学生が基本ですね。
あ、なるほどですね。じゃあ小学生って、あの向こうの小学校の、まあ、夏休みのスケジュールっていうのも結構日本と似てるんですか、その7月8月？
はい、そうです、そうです。
そうなんですね。でも最近やっぱ暑くてサッカーできないんですね。
そうですね、ただあの日本なんかは8月の公式戦をもう少なくしようなんていう動きが出てきてるようですけど、うん、
はい、
中国、まあ、私のいる北京なんかはまだそこまでは行ってなくて、8月に入ったら北京のサッカー協会が主催する大会が、一番大きいのがあってですね、まあ、子供たちそこに向けて、はい、で暑さとあと雷とか、うん、そういうのも危ない時期なんで、はい、あの安全第一でって話は常に我々の生徒とか保護者には話してるんですけども、
はい、
はい、まあ、盛り上がってますね、とにかく。
ああ、そうなんですね。じゃあこういった暑い中でまずちょっとサッカーやる感じじゃないねってなったら、そういった時って皆さんどういったところで練習してるんですか？
まあ、とは言っても学校のチームとかあの自分たちでやる環境を持ってたりはするので、
はいはい、
まあ、我々が、まあ、私夏休みちょうど帰ってくるなんていう話もあるので一旦お休みにしてるだけで、彼らは彼らであの別の場所だったり自分たちで遊びでやってたりとかっていうのはやってますね。
なるほどですね。普通に、
はい、
まあ、日本で言ったらまあ少年団だったりそういったチーム状況の練習に合わせてスケジュール組まれてるって感じですもんね。
そうですね。あとは先ほど話したその8月の大会が大きいのでそれに向けた練習みたいなのを各自のチームでやっていたりとか、う
ん、はい、
はい、そういう状況は多いですね。
なるほど。いや、なのでね、今回はね、よりまたその中国サッカーの今というかそのね、ちょっと触れてみたいなというところで、桜井さんがなんか面白い記事持ってきてくれましたね、はい。
そうですね、なんかニュース
にこれ何ですか、
なんかあの、まあ、中国の地域サッカーがすごい盛り上がってるっていう、
はい、
なんですけど2つあって、江蘇州、江蘇省の、はい、まあ、草サッカーリーグが、はい、なんか平均観客数が2万5000人で
2万5000人、
なんかもうプロより動員が、まあ、観客が集まってるみたいな、
え
その省だなの中の地域リーグ、
プロより集まってプロの2倍、はい、
プロリーグの2倍ってあのクーリエジャパンさん の, あの記事なんですけど、はい、でなんかすごいこう旅行、その試合を見るついでに旅行してなんかこう地域経済盛り上げてるみたいなのでなんかすごい盛り上がってるっていう記事を見ました。
いやいや、プロじゃないですもんね。
そうですね、アマチュアリーグって書いてあります。
どういうことなんですか、
まあ、どういうことなんですか、ちょっとよくわからないというか理解ができない。いわゆる県リーグとかもいわゆるそういったところに当たる。
そうですね、多分関東リーグとかそういう感じなんだ、うん、
でですよね、
はい、
でなんか旅行が組まれたりして向こうでそのサッカーを見ながら観光も込みでこんだけ人が来るんですか、うん、え、寺さん、中国の方々ってそんなにサッカー好きなんですか？
サッカー好きですよ。まあ、中国代表とかの話も後ほどあるかもしれないですけど、まあ、なかなか中国のトップチームだったりアジアでのクラブチームの成績が、優勝とかそういったいい成績がつながらない、はい、ワールドカップ出場とかっていうのところにつながらない中で、まあ、こういった地域の小さいリーグであれば純粋にあのサッカーをピュアに楽しむっていうような考え方で取り組める、見ていられるっていうところはあるんじゃないかなという背景ですね。
そういうことなんだ。
であとは先ほど桜井さんが言った江蘇省ジャンスっていうところですけども、はい、あのここなんかはプロのチームがあったんですけど、優勝したトップリーグで優勝した翌年にその経済的な問題でチームが解散になってしまったりとかですね。
え、優勝した翌年に、
はい、
どういうことだそれは。
中国割とあるあるなんですけど、
はい、や
っぱお金を使い込んでというか、たくさん使った挙句オーバーしてしまうみたいなところはあって、であとはスポンサー企業の力が強いのでそこのスポンサー企業の成績に左右されるみたいなところもあるので、なのでそういった部分で自分の地域のチームが自分たちに関係なしに解散してしまう、なくなってしまうっていうことを考えたら、こういったアマチュアリーグを楽しむなんて方が純粋なサッカーなのかななんていう風に考えてるのかもしれないですね。
ああ、なるほど、そっか。アマチュアだったら別に経営とかね、そんな別に関係なく、
はい、
好きでやりに来てるだけで潰れるみたいなことないですもんね。
はい、そうですね。
しかも他にもリーグあるみたいじゃないですか、桜井さんこれ。
あ、そうですね。で、なんかそういうの多いのかなと思って調べたら、騎手でなんか、まあ本当農村サッカーリーグ。
農村サッカーリーグ。はい、
でそれもなんか毎試合数万人の観客が集まって、でなんか動画、試合の動画とかが数億回以上再生されてる。
数億回。
はい、
すごいな。
村に蝶って書いて、こう なんていうの、
スンチャオですね。
スンチャオ。
はい。
でこれはなんかもっとアマチュアっていうか、本当にあの地元のあの農民とか教師とか学生とかで試合やってますって書いてあって、
あなんか写真見ましたけど、すっごいマジで人入ってますね。
そうみたいですね。あの直接見に行ったことないのでわかんないですけど、盛り上がってるみたいですね。
は
い、
まあ、あれかな、なんか甲子園的なノリなんですかね。
ああ、近いかもしれないですね。
うん、ですよね、アマチュアで言ったところも、は
い、で自分の知り合いが出てるとかから始まって、元々のその数百年前のヨーロッパとかブラジルとかでサッカーが盛り上がってきた流れとかに近いのかもしれないですね。
うん、ああ、なるほどね。あ、じゃあもう本当あれですね、職業とかもみんなバラバラでみたいな。
はい。あるいは一つの会社とか工場とかそういうとこで働いてる人がチームになってとか、分かんないですけど。
な、小野寺 FC システムじゃないですか、桜井さん。
そうっすね。なんかでもサッカー採用してるって感じには見えないですけどね。純粋にサッカーが好きな人たちがやってそうな。
ただこれ記事見るとね、あの民族衣装を着て応援団が歌ったり踊ったりとかっていうのなんで、はい、お祭りみたいな感覚もあるのかもしれないですよね。
うん、そうですね。いいな。
いいですね、こういう風に盛り上がっていくっていうのは。
うん、なんかアナミさん、なんかこういうのないっすかね。
ね、民族衣装着ましょうか、僕が。
民族衣装。なんかアナミさんだったら何でも似合いそうだけどな。
何でもやらせていただきます。
へえ、こういうので純粋にみんな楽しんでんだ。なん
かね、いいね。その前のもね、旅行ブーム、格安旅行ブームみたいなところに、まあ、地元の飲食がくっついてみたいな、うん、その一環でっていうことなんでしょうけど、うん、それにしても2万5000人入るって
やばいっすね。意味が分かんないですね。
どういうことなんだろうか。
いや、人口が多いにしても、うん、でもこれ村のサッカーですから、そこの人口って別にね、うんうんうん、中国の全部が集約されてるわけじゃないですから、う
ん
う
ん、大都市ではないと思いますもんね。
ですよね。だからそこに、じゃあちょっと今度サッカー見になんか旅行行こうぜみたいな。うん、なんかヒントになりそうですね、その町おこし的なことでも。
そうですね。
いや、本当そうなんですよね。なんかその、まあ、プロリーグはまあもちろんそうなんですけど、地域リーグでもこう、なんかこういろいろ可能性があるなと思いました。
ですよね。なんかちょっと観客動員数負けてらんないっすよ、エブリさ。
そうですね。
2万5000人。
2万5000人入る場所がまずないですね。2万5000人入るとこで試合できないですけどね、そもそも。
でもなんかこれってなんかチャンスというか、はい、エブリサその県の大会とかでも、まあ、500人とか1000人とかなんか毎回見に来てますってなったら、それだけで注目されそうですよ、
う
ん、
そうですね。
これはいいヒントになりそうだ。なるほどな。まあ、こういった、まあ、アマチュアレベルではこういったね、まあ、ニュースがあったり、サッカー盛り上がってるなっていうところなんですけども、まあちょっと寺田さん、トップのね中国代表、
はいはい、
監督解任されてるんですね。
そうですね、ワールドカップが出れなかったので、う
ん、はい、
ただこの監督の力量だけじゃなくてっていう部分もあるはずなので、まあ、今後どうするかっていう話で、はい、まあ、結局解任になって、うん、先日の何でしたっけ、 E1 でしたっけ、
うんうん、
あの大会は新しい監督で戦ってましたね。
はい、ああ、そうなんですね。まああれですもんね、インドネシアのもう後陣を排してもう5位、
はい、
いわゆるプレーオフのところにも行けなかったというところで、いや、これだけサッカー好きだったら、うん、まあそらそうか、なんか腹立って、それは村のリーグ見ますね。
そうですね、そういうなんかこうちょっとねじれた感情みたいなのもあるのかもしれないですね。
純粋にもう楽しもうっていう、
はい、 ただ若い選手もあのちょこちょこ出てきてるので、
はい、
あの今後楽しみっちゃ楽しみかなとは思ってます、
うんうん、あいわゆる今後いわゆる クーバーコーチングさんの選手が、
まあ、ちょっと時間はかかるでしょうけどそこは、
はい、出てくるかもしれないってことですよね。
出てくると嬉しいですね、はい、
あなるほど。そして、まあ、E1 リーグ、まあ、E1 か、日本代表が戦いまして、まあ、E1 は優勝しましたけど、穴水さん見てました？
見ましたよ。
どうですかもう日本の戦いっぷり。
いやもうとにかくちょっと僕も知らない選手がいっぱいいたんで。
いっぱいでしたね本当に、ね、
でも彼らがどんどん羽ばたいていくんだろうなと思うと、うん、なんかすごい楽しみ、ワクワクしますよね。だから一生懸命名前とか覚えようと思って見てましたけど。
はいはいはい、うん、まあ、本当に楽しみ。なんかトップチームだけじゃなくてまだまだ J リーグでもねいい選手いるかなっていうのが見られますし、やっぱりもうジャーメインがすごいアピールしてましたねジャーメイン選手が。
本当ですね。30歳ぐらい。
いやそうなんですよ。
そうですよね、
はい、
今後どうなるのか、
サンフレッチェサポからしたら急にどうしたって多分なってると思うんですけど代表でめっちゃ点取るじゃんっていうのがあると思うんですけど、どうでしたかこの寺尾さんも E1、まあ、日本目線と、まあ、中国目線があると思うんですけど、
はい、中国目線で言うとですね、
はい、
国際試合で中国代表が日本代表にもう20数年、うん、27年ぐらいか勝ててないそうなんですね。で今回もちろんメンバーも海外組がいないので、中国は勝つチャンスだろうって言ってましたから、いわゆる、まあ、言ったら3軍レベルのチームにも勝てなかったなんていうのは結構厳しくあの報道はされてましたね。
ああそうなんですか。
はい、
クソーみたいな感じになってるんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、自分の国に対しての厳しい行動がありましたね、中国国内でのですね。
ああはあはあはあ、まあそっか、失点数もね本当に少なかったですし日本、すごいいい試合をやってきたと思うんですけども、寺尾さん的に注目してた選手っていました？ E1 で、
難しいですね
もう新しい人ばっかだったんですけど
そうですね、向こうでまあ、元々その穴水さんおっしゃったように名前がまだ私もよく知らない選手も出てた中で、はい、現地の中国の放送で私テレビ見てたので、
はい、
発音が名前が違うの
でですねなるほど、
耳が慣れてこないっていうのがありましたね、はい、
向こうの呼び方だから
そうですね、名前と顔がなので読み方が一致しないっていうのがありましたね
なるほどね。だから僕はねごめんなさい本当に申し訳ないんですけど、やっぱ町田ゼルビアから行った望月ヘンリー選手、うん、
あ
ー、ちょうどねあの解説 の林良平さんも言ってたんですけど、やっぱリズムというかその幅、足元の幅がやっぱ日本人離れしてるから、うん、ちょっとここって取りづらいよねっていう、そのボールの運びが普通の日本人選手よりでかいっていう、ゴール決めたシーンもあんな角度で後ろ下げるかねっていうところがあって、やはりそういったまあ日本人ですけども、まあその海外のね、にルーツを持った方々とかも入って、なんか本当いい、まあ調和の取れた日本らしい戦い方ができてるなっていうのすごい感じましたし、あとキーパーもレベル高いですね桜井さん。
いやそうですね、なんかいっぱい出てきますよねキーパー
キーパー
すごいですね。
寺さん なんでこんな急に出てきたんですかこんなキーパー。
どうですかね、まあ、昔よりサッカーそのものをやろうっていう雰囲気が日本全体で増えてきて、なので、はい、スポーツをやってる層がサッカーをする人たちが増えてきたとか、昔だったらその、はい、いわゆるフィジカルに恵まれた人は野球やってたりとか、っていう人がサッカーに向かってきたっていうのもあるかもしれないですし、
あとは
そうですね、あとはハーフの選手たちも増えてきてますし、みたいなとこはありますよね。あとトレーニングの純粋に科学的に進歩してとか、
はい、
もともと持ってる能力を発揮できやすい状況になってきてるみたいなとこはあるかもしれないですね。
そうなんですね。なんかどうしてもね、なんかキーパーっていうポジションはなんか、ね、まあ、あくまで自分の感覚というか経験上ですけど、なんかファーストチョイスになりづらいポジションじゃないですか、その子供たちからしてみたら。でなんだったらね、ちょっと余ったやつがやるぐらい感じだったんですけど、まあ、時を経て今キーパーとかが一番身体能力とかアスリート能力も高くてみたいな、うんうんうん、
なんか別競技のようですよね。
ですよね。なんか選ば、そうですよね。なんか選ばれしポジションにちょっとなってきたのかなっていう。
ちなみにあの今 J リーグでプレーしている、 J2 ですけどプレーしているとあるゴールキーパーがいるんですけど、
はい、
あの藤沢出身の子でですね、彼が小学生の時私ずっと教えてたんですけど、小学校の時はもう市で、誰もが知ってるフォワードの選手、もうどこからでもシュート打っちゃうような左利きの選手で、その子は5年生の時ですかね、とある、J チームのセレクションを受けに行って、あなたの技術だと取れませんと、受かんなかったんですね、で、はい、ただあなたは身体能力、フィジカルには可能性感じるから、うちにはゴールキーパーコーチいるからやってみないって言われて、彼はそこでマインド変えてゴールキーパーに転向したんですけど、
はい、
もうそこからは、小中高大ずっと日本一で、
すげえ。
で今もあの J リーグでプレーしてますけど、彼の持ち味なんかはやっぱり足があのしっかり、使える技術があるっていうところが評価されてますよね。
そうなんだ、そこでマインドを変えられるっていうすごいですね、小学5年生で。
そうですね、決断は結構重要だったと思いますね。
やっぱ試合に出たいっていうのがあってたんですか、そのやっぱ
試合に出たいのとプロになりたいのと、
ね、プロになりたい、
はい、
そっか、フォワードとして出たいじゃなくて J リーガーになりたいがファーストチョイスだったから、 その選択になるか、
はい、
いやそうだな。じゃあやっぱりこういった、まあ、キーパーの育成っていうのも本当に今ね、なんだったらザイオン選手も今ね21、22とかですもんね、それでまだまだ選べるんですから、これはちょっとゴールキーパーなんかいろいろピースが揃ってきたって感じしますね、桜井さん。これ、
いや素晴らしいですよね。
だってこの前だってもうそれこそあの高井選手、10億円で行きましたもんね、寺尾さん。
そうですね、はい、
J リーグから10億円って最高額ですか、
ですかね、
なんかそんなニュース出てましたね、
なんか今までだったらどっかね、ベルギーだとか、まあ、そういったところのね経由して行ってたのに、J リーグから直接そういう、スーパーチームに持ってかれるっていう時代が来るかねっていう、
そうですね、そうするとチーム側も喜んで押し出したくなりますよね。まあ、選手売るのがビジネスみたいな感じで、あんま響きは良くないかもしれないですけど、
はい、
対価が伴うというか、そういうとこもありますもんね、はい、
そうですね、まあ、ビジネスって言ったら本当に響き悪いですけど、ね、でもプロサッカーチームビジネスですからね、
運営しなきゃいけないですからね、
それこそさっき言ったね、寺尾さんが言った中国のチーム優勝したのに経営がって言っていなくなっちゃったりするんで、
はい、
ね、お金の問題も抱えてますし、
あとは桜井さんみたいに点の取れるフォワードが、
特別にフォワードで
したね。桜井さん、藤沢の黒標とか、そういうのですか、重戦車とか。
いや、まあ、その寺尾さんと一緒にフットサルしてるときは、ちょっと前、前の方
で
し
たけど、ね、
いや、でもあんまり点入れ、
前にはいたよね。
そうですね、前にはいました。前にはいるんですけど、ゴールなかなか入んないですね。
いやいや、でもね、去年か一昨年の青年会議所の、ね、はい、サッカー大会では、ね、はいはい、あの点決めて大はしゃぎしてましたよ。
そうですね。
大はしゃぎしてました。
いや、そうですね。いや、なかなかね、あの全業の、あの天然芝で、陸上競技場の方でやれる機会ないんで、楽しかったですね。
はい、あれ、今年もあるんですか？
今年はないんじゃないですか。
YG の方はあります、はい。もう終わったところですね。
あ、なるほどなるほど。
藤沢ではないね。
藤沢じゃないです。
あ、そっか。前は藤沢場所って言ったら相撲みたいですけど、藤沢ラウンドだったんですよね。
開催ですね。
そういうことか。そういうことだったんですね。いやー、それにしても、まあ、夏場も、まあ、ビーチサッカーも あったりとかもするんですよね、きっと。
はい、そうですね。今年も、はい、8月の25、26かな、はい、
うんうんうん、
鵠沼海岸でやる予定です。
あったりとして、まあ、サッカーに触れ合う機会が、まあ、本当に多くなってる昨今ですけども、まあ、エブリサとしてはね、20日ですよ、
はい、
7月20日、日曜日かな、
日曜日ですね、
はい、日曜日に、大会があって、こちらが南 FC と戦うというところ。今エブリサなんと勝ち点が13で3位、
うん、
ということでね、全然3位ということなので、まだまだ上位昇格の順位についてません、桜井さん。
はい、ちょっと試合数が少ないんですけど、はい、今自力優勝があるので、はい、残りの試合をちゃんと勝っていけば優勝できるというところですね。
どうですかチーム状況は。
はい、あの前節厚木で、まあ、7得点があって、でその次の週にあの東京都の2部のリーグと練習試合したんですけど、それも 6-0 ぐらいで勝ってたんで、ええ、はい、かなりいい、その夏オフに入るんですけど、オフ前に結構仕上がってきてるのかなと思います、
は
い、
仕上がってますね。じゃあもうこれは南 FC、 そして、27日には、まあ、この広北のチーム、これはベルデルーホ広北さんと戦って、まあ、オフに入るということですね、
はい、
なのでちょっといい調子なんでね、ちょっとこれオフシーズンの過ごし方めっちゃ大事じゃないですか、桜井さん。
そうですね、ただやっぱ結構まあ、しっかり休んでほしいですね。暑いですね、
暑いですし、はい、休んでいただいて、なんかオフシーズンにね、ちょっと謎の怪我とかされるとちょっと意味わかんなくなっちゃうんでね
そうですね、
なんで怪我したのみたいな、まあ、プロだったらね言えるんですけど、やっぱ、うん、なかなかこの辺のモチベーション管理というか、うん、ところがまあ難しいというところなんですけども、まあ、なんとかこのね20日27日とオフシーズン前の戦いはちゃんと勝ち切って、オフに向かっていきたい。で20日なんですけども、南 FC さんとはカモメパークで19時5分から、はい、試合があるということなんで、私もですね本当に応援に行きたいんですが、
あれ、
はい、ごめんなさい、なんか僕その時ですね、あのピアノコンクールでネタをするっていう謎のちょっと仕事がありまして、
ピアノコンクールでネタ
はい、あのグランドピアノの前で漫才するって謎の、はい、
アウェイですね。
めちゃくちゃめちゃくちゃアウェイです。
頑張ってください、
はい、なんでも洗礼を受けてきて、ただ戦いね、エブリサの戦いは勝利をお祈りしておりますので頑張ってください。はい、ということで改めて寺尾さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、なのでまた、今週来週かな、草サッカー草フットサルよろしくお願いします。
ぜひお待ちしてます
、はい、遊びに行きます。はい、はい、改めて桜井さんも荒見さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆様、今週のエブリサも応援していきましょう。それではまた来週、 MC はかつぶし石川でした。さようなら。